チャンネル箱市場ミニ第27回目の配信となります。お相手は中の人1号こと鍋と
中の人2号ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回は Xbox シリーズ X について、まあ想像の範囲内でいろいろとお話をしましたけれども、
はい、
今回は、つい最近まあ2人でも一緒にやってクリアしたゾンビアーミー4の、まあ、感想をね、ちょっとお話ししようかなと思います。はい。その前に、まあ、一応ゾンビアーミートリロジーも一通りクリアしましたんで、うん。なかなか大変でしたけども。
そうですね。
ね。うちら一応辺のシリーズはストレンジブリゲードとかもやってるし、一応一通りなんかこう、ね、続きでやってる感じなんで、
うん。
ゾンビアーミー4にはそこそこ期待はしていたんですけれども、
はい。
僕は一応他の、ポッドキャスト別に一人でも昔からやってるのがあるので、そこで一応、はい、まあ感想は簡単に話しましたけども、今日はね、主にハッシーさんの話と感想と、あと、まあ協力プレイをメインでやってたので、
うん、
その辺のお話ができればなというところなんですが、
はい、
興味ある人にとってのこうちょっと後押し、購入の後押しにもなればなという感じなんですけども。
そうですね。
うん。どうでしたか、まあ、ざっくりと。
ざっくりと言えば、一通りやってみて、ゾンビアーミートリロジーに比べて、ものすごくやりやすくなってる。それはやっぱり、この一つ前のストレンジブリゲード、同じリベリオンが出してる、よく似た感じのゲーム、あれの教訓って言ったら変ですけど、あれがよく生きていて、
そうですね。
すごくやりやすくて、楽しかったですね。
そうですね。
はい。
よかったですね。
収集物なんかも、まんまね、うん、ストレンジブリゲード的な感じで、そこまで、うん、ね、
うん、
難しい。まあ、難しいですけど、全部探すのは。はい、それでもまだ、うん、なんとかなりそうな感じでもあったし、
そうですね。
うん、難易度的にも、まあ、どっちかというと優しい方じゃないですかね。
そうですね。難易度はなんか予想に反してと言ったらあれですけど、
うん、
ハード、今のところ、イージーとノーマルとハードしかないですが、
うん、
ハードでやった割にはそんなに大変じゃなかったって感じですね。
そうですね。4人で、
ね、
うん、
4人でまあ協力プレイ、まあ全員フレンドでやってるんで、まあ完全に連携が取れる状態でやって、
はい、
で敵の数もその4人用で、
うん、
ハードでやったんですけど、そんなに大変じゃない。
うん、そうですね。
まあ、むしろ僕が一人で。イージーとかノーマルでやってた時より楽に感じるぐらい、やっぱり。
うん。
4人って楽だな、みたいな感じの。
そうですね。
うん。そうなんですよね。だから、ストレンジブリゲード、さっき言ってましたけど、ストレンジブリゲードがかなり、なんでしょう。非常にこう、わかりやすく、ユーザーフレンドリーな、作りになってたので、
はい、うん、
その前には、ゾンビアーミートリロジーの、1、2、3の中の3、からストレンジブリゲードの間の多分進化がかなりでかいんだと思うんですけど。
そうですね。
ね。
うん。本当そうです。
ゾンビアミの1、2はもう完全にほぼ一緒で。
はい。
そこから3も若干進化してましたけど。
うん。
若干こうゲームっぽくしようっていうか。
うん。
なんか演出とかを入れようみたいな意識はだいぶ入ってましたけど。
うん。
そこからストレンジブリゲードにだいぶ、お話を見せるだとか。
はい。
ね、遊びやすくするとか、探索しやすくするみたいないろんな要素が入って、うん、で、今回のゾンビアーミー4と。
そうですね、うん。マップ内のギミックを使って敵を殺したりとか、
うん、
あんなのもなんかまんまストレンジブリゲードにあったようなね。
そうですよね。
でいて楽しいやつもありますからね。
う
ん、サメを使って、
そうですね。
倒すとか。それがうまいことチャレンジとか、なんかそういう感じに組まれていて、
うん、
狙おうっていう気にもなりますし、
うん、そうですね、
うん、楽しかったですよ、やっていて、うん、
普通にそのシナリオ、まあ一つのステージがだいたい3つから4つのチャプターに分かれてて、
はい、
それぞれこうチェックポイント方式でクリアしていくわけなんですけど、
うん、
そのチャプターごとにもチャレンジみたいなのがね、
そうですね、
ゾンビを20回ヘッドショットしろとか、
うん、
なんかこのなんだ燃料管を持ってる間に何々をしろとか、なんかそういうちょっとした ちょっとしたハードルをこう、そんなに難しすぎない、
はい、
ハードルを与える感じとか、あとあのコンボで点数が繋がってく感じとか、
うん。
うん、すごくゲームっぽいというか、遊びやすかったですね。
で、あと、親切だなと思ったのが、その、うん、プレイする人数によって敵の数も設定できるじゃないですか。
うん。はい。
だから、例えば、4人は揃わなかったけど、3人でやろうか。でも、敵4人だったら、まあ、きついじゃないですよね。うん、普通、きついですよね。はいはい、でも、敵の数を3人にすれば、ちょうどいい感じとか、
うん。うん。
ちょっときついな、じゃあ、2人にしよっかとかっていう、細かく設定できるっていうのもいいですよね。
うん、そうですね。逆に、その、難易度をイージーにして、敵の数を4人用にして、遊ぼうとか、うん、それでコンボをいっぱいつなげようとか。
うん。いろんな遊び方ができますもんね。
その辺にあんまりこう制限がなくて、で一応そのクリアのなんか実績とかもハードクリアとかはありましたけど、
うん、
でも別にハードにしたところでも敵の数を一人にしちゃえば、意外と多分ソロでも多分できなくはないだろうし、う
ん、はい、まあそれで二人三人いればなおさら余裕でしょうし ね、実績だけを取ろうっていう人でも簡単にいけると思いますよね。
うん、そうですね。だからなんか本当結構楽しくワイワイと。
うん。
やりましたね、うちらは。
はい。
もう、まあ、寝落ちするメンバーが、一番の敵だったっていう。
そうですね。うち4人中2人がそうでしたからね。
ね2人寝ちゃうともうちょっと、ハッシーさんと2人で結局、ほぼほとんどの敵を倒さなきゃいけないみたいなことになってましたね。でまあ、でも、全然その演出面の強化とか、
うん。
またなぜかヒトラーが復活したっていうね。
はい。
あの、わけのわかんないシナリオはありましたけども。
うん。
ヒトラーも徐々に出てきたりだとか。ね、ジョサイゴンちゃんとボスとして出てきたりだとか。
うん。
ステージごともやっぱりちょっと、そのストレンジブリゲードともまた変わって、はい、ストレンジブリゲードどっちかっていうとこう、ステージを進んでいく感じだったじゃないですか。どんどんどんどん先に。
ああ、そうですね。
ね。でも今回なんかチャプターごとに、もうこのマップだけで、こう、敵の襲撃を防げとか、そういうのもあるし、長い道のりを行くのもあるし、っていうので結構、ステージごとになんかやることがちょっと変わってるから、ちょっと面白かったですよね。ただただ打って進めばいいやじゃないから。
そうですね。
ね。地味にめんどくさいことをやらされたりもするけれども、なんかこの燃料を入れろとか。
うん。
うん。でもそれもまあ、協力プレイならではというか。
そうですね。
うん、
一人だと、ああいうところはちょっとめんどくさいなと思うかもしれないですけど、二人三人ね、四人っていれば、
う
ん、ちょっと守りながら、
そうそうそう、
ちょっとスナイパー倒してよみたいなね、うん、そんなやりながらやって、
うん、で、その中にまたチャレンジが入ってたりとかね、実績が絡んでたりするから、
う
ん、
そうですね。
じゃあちょっと、ここ狙わせてとかね、いろいろ遊べてよかったですけどね。
うん。で、あと、ホードモードも、ちゃんと最初からあって、
う
ん、
はい。
これも、ゾンビアミトリロジーの時よりも、
うん、
いや、楽しいというか、もうやりやすいというか。
まあ、そうですね。
ね、
うん。ゾンビア、まあ前作の時はちょっとまあ未完成すぎたというか、ただ出てくるだけみたいな感じでしたけど、
そうそうそうそう、
今回はね、
う
ん、ちゃんとキャンペーンの中の1ステージをちょっと切り取って、
うん、
ちゃんと一応報道用に作り直してあるというか、うん、一応考えてあるんだなっていう。あの、
はい、
ストレンジブリゲートの報道がいまいち面白くなかったじゃないですか。
そうですね。
正直。
うんうん、
あれはちょっとホードモードだけはちょっと難点があったなっていうのはあったんですけど、で今回のゾンビアーミーはちゃんとしてるというか普通に遊べるって。
うん。
うん。
で、まあ、これ、うん、ホードに関わってる実績なんかも、はい、まあ絶妙に取りやすいというか、そこまで難しくもなく。
うん、そうですね。比較的どちらかといえば簡単な。
ですね。まあ、ちょっと回数稼がなきゃ、
うん、いや、うん、
何回もリトライっていうかね。
そうですね、
プレイしなきゃいけないことはあるけども、
うんうん、
それでもやっぱ難易度的には低いですよね。
難易度低いですね。140何回かこう、ステージをクリアするみたいなのありましたもんね。
144ウェーブ、これだけですよね。
うん、まあトータルだから別にそんな、ね、最初連続でやるのかなと思ったら、そうでもなかったんで、
うんうん。
だったら別にいつかやってれば、ね。
そうですよね。
12回で、12ステージで脱出できるから、
うん、
10回でも120だし。
はい。
うん、そんなに難しくないなっていう感じでしたしね。
実績といえば、うん、鍋さんは実績コンプされたんですよね。
そうなんです、珍しく。本当に難しい実績がないので、
はい、
このゲーム。で、クリアし、最初に自分で一人でクリアした段階でもう、7割近くの実績が取れてたんですよ。
うんうんうん。
うん、 これ結構僕としてはすごい理想的なとこで。
はい、そうですね。
だいたい1回クリアして、まあ、7割ぐらいいってると、あとの残りの実績見て、あ、これちょっとチャレンジしてみようかなって気にはなるんですよね。
うん。
クリアした段階で 30% 以下だったりすると、もう、まあ、まあやんないなと思うんですけど。うん、ね、あと、オンライン実績がやたら多いとかね。
うん。
うん、ひたすらめんどくさい実績しかないとかになるとやんないんですけど。
はい。
これは実績もなんか設定の仕方がうまいというか。
うん、絶妙ですよね。
うん。なんかこう、難易度の高い、なんだろうな、ステルスキルとかは1回でよかったりするし。
うん。
簡単なものは多少数が多かったりとか時間がかかったりとかしますけど、結構ストーリーとかに絡んでるし、自然にチャレンジしやすいようにしてあるので、
はい。
うん。まあ、実績の作り方もちゃんとしてるなと思って。
うん。
そういった意味でもすごくあっちこっち丁寧に作ってある感じはしましたね。
うん。うん、あと、ローカライズも、ちゃんとストリンジブリゲード的な、
そうですね。
なんか、いい塩梅のローカライズで。
そうですね。
はい。
またですね。非極機でしたっけ？
そうそうそうそう。
飛行機が、うんうん、地獄の極になって、非極機とか、はい、なんか他にもいろいろありましたよね、なんかもうちょい。
ありましたね。
いろいろと、うん。そうそう。ゾンビウォーも死人戦争になってたから、
うん、
こうちょっとわざと古臭い感じの、ね、レトロな感じというか、
はい、
いいなっていう感じの翻訳でしたし、まあね、日本語吹き替えがないのは残念としても、
うん。
うん、十分楽しめる。
はい。
あと個人的には武器のマスターシステムも結構楽しくて。
ああ。
うん、それも結構チャレンジしたりとか、したし。
うん、
何もスナイパーエリートシリーズのちゃんとこう、進化を受け継いでるとこですね、完全に。
はいはい、うん。
スナイパーエリートの3とか4の、武器のマスターのシステムをまたちょっと変えて持ってきてるって、ちゃんとこう積み重ねられてるなって感じします。リベリオンのゲーム結構ずっとやってきてるんで、いろいろこう、
ああなるほどね、
うん、
進化が分
かる感じだよね。スナイパーエリートシリーズやり、ゾンビアーミーシリーズやり、
うん、
あとストレンジブリゲードもやりっていう、
うん、
同じような感じのゲームばっかなんですけど、
はい、
ちゃんとこううまくお互いにこう、いい具合に干渉し合ってるなっていう。
はい。
まあ、これが進みすぎると UBI みたいになっちゃうんですけどね。
そうですね。何やってるんでしょみたいな。
そうそうそう。そうならないぐらいに程よくこう、ね、いい具合にやってるなっていう感じはしますね。
で、あとは、Xbox One X でプレイすると、うん、パフォーマンスモード的なもので、
はいはい。
ね、フレームレートが高く、ちょっとグラフィックを落としてでも、フレームレートが高くっていうモードがあるんで、うん、すごく、ほんとヌルヌル快適で、
そうですね。
遊べましたね。だから僕なんかは、うん、はい、その後に初期型で一回やってみたら、
はい、も
う、フレームレート低くてもうプレイが全然できなかったっていうぐらい、やっぱり快適でしたね、はい、X の方は。
本当に買った方ですか？もう。
いや、まあそこまで買った方じゃないんですけど、うん、やっぱり普段が X でやってたもんで、うん、もう、うわ、これはちょっともうきついなっていう感じですね。
初期型だとさすがに多分30キープもきついとこあるんでしょうね、多分。
かもしれないですね。
20近くなっちゃうようなとこも出てくるんだろうし。
はい。
うん、X だと 4K じゃなくて、60fps にしてても、
うん、
でも画面 HD でも結構綺麗でしたよね。
綺麗ですね。はい。全然もう十分
で。うん。わざわざ 4K にしなくてもぐらいの。
まあ元はそんな別にね、
ね、
超リアルのゲームじゃないから、全然綺麗でした。はい。うん、
そうですね。全体的にね、暗い感じのとこも多いし、
はい。
そこまでって感じですね。うん。まあ全体的にかなり、今回から始めるにはちょうどいいんじゃないですかね。
いや、むしろ、トリロジーはやらない方がいいんじゃないかなっていうぐらい、うん。
ね、やらない方がいいですよね。はい、うん。僕は一応その4が出るときに合わせて、まあトリロジー積んでたんで。
はい。
ね、1の最初の、結構最初の方で積んでましたからね。うん、ハッシーさんとかと、もう何年も前にやったときに。
そうですね。
これ難しすぎないかと思って。積んで。
はい。
でもなんとか進めて、まあつまんないなとか言いながらなんだかんだやってましたけど。
うん。
とりあえずクリアしたいと思って。
うん。
まあ一応全部一通りやった、よかった、と。で、
うん、
なので、正直別にシナリオ的に何がどうとかないのでね、あのゲーム。
はい。
いきなりここから始めても別に。
いや、僕はありだと思います。うん、はい。
まあ第二次大戦中に ヒトラーが自分の兵士をゾンビ化して襲ってきたっていう、そんだけの話ですから。ね、トリロジーで一回倒したんだけど生き返ったねっていう、映画とかによくある感じのシナリオなんで、別に、こっから始めて、むしろ過去作には手を出さない方が、印象はいいんじゃないかっていう気はしますね。
はい。
まあ手出すんだったらストレンジブリゲードとか遊んだ方が全然、
おお、そうです
ね。いいと思いますね。うん。あっちもまたちょっと、もうちょい明るいテンションですしね。
うん。
まあそんなですけど、ダッシーさんは、
はい。
まあでも、一応一通りクリアして大体満足したって感じですか？
そうですね。実績は今815なんですけど、
うんうんうん、
まあ、残りは本当にマスター、ね、さっき言われてた武器をマスターにするとか、
うん、
あとは、味方50回とか、
あ、はい、
ランク100にしろとか、
うん、
ちょっと時間がかかりそうなやつだから、まあみんなとね、またホードとかちょっとやろうよとかっていう時ぐらいに一緒にやって、うんうん、まあ上がってきゃいいなっていう感じですかね。
うん、そうですね。
まあ、無理やりちょっと実績コンプにしようとは思ってないですけど。
う
ん、
そうですね。
うん。まあ、やる流れで増やせたらいいなぐらいですね、
うん。そうですね。そこまで。一応そのリプレイ性が前より高くなったとはいえですよ。
うんうんうん。
やっぱりキャンペーンとか一回クリアしちゃうとそんなに何回もやらないだろうし。
うん。
まあハードクリアがあるから、僕の場合は自分でソロでクリアしたのとみんなでやったハードクリアで、まあ都合2回ぐらいは全ステージやってますけど、
うん、
まあ最初の方は結構ね、何回もやったりしてますけど、
はい、
普通多分1回やったら満足しちゃうんじゃないかなって気はするんですよね。あの収集物とかもありますけど。
そうですね。収集物は僕らは、うん、まあ、ナメさんが最初にやってくれたっていうのもおかげもあって、うん、だいたい1周でほぼほぼ取れたんで。
そうですよね。
はい。
そういうのを一人でやってたら多分何回かやんないと分かんないので見落としたりするから、
うんうん、
それでやり直すことはあるかもしれないですけど、シナリオ的に何回もそこまでやるかっていうほどではないので、まだ、
うん
うん、だからもうリトライ戦に関してはもうちょいさらに進化してほしいなって気は若干しますけども、
うん
うん、てかやっとここでこうスタートラインに立った感じはしてるのでね、ゾンビアーニシリーズとしては、はい、
うん、
まあ、こっからもう一回トリロジー的に4、5、6と頑張って作ってほしいなぐらいの感じなんですけど、
あとは今後出てくる追加コンテンツ、
そうですね、
ね、それにちょっと期待だなって気はしますね、うん、だから僕なんかは正直トリロジーの出来があったんで、
うん、
あの一番いいエディションは、
うん、
あえて買わずスタンダードエディションに、
そうですね、
したので
僕はね、まあ、デラックス買いましたから、
はい、はい、ですよね、
うん、
なのでまあでも面白かったから、まあ当然追加コンテンツ出たらまたみんなでやろうかなと思ってます。
そうですね、追加の多分キャラクター、まあ今までの流れでいけば多分追加のキャラクターと武器と、うん、あとキャンペーンが多分出るはずなんですよね。
そうですね、
ステージ追加がある、
うん、
で多分それに合わせたホードのやつも来るだろうし、
そうですね、
じゃあまたそれでハードでみんな寝押しと戦いながらやればいいんじゃないかなと、
はい、またやりましょう、ね、うん、はい、
個人的にはもうちょいその中ボスクラスの敵が欲しかったかなっていう気はしますね。
なるほどね、
うん、
敵の種類は確実に前作よりかは増えてるんですけど、うんうん、まあそうですね、そう言われればそうですね、
うん、そうですね、あの、その事前の PV とか見てた時にサメがこう出てきてたりしたんで、
はいはいはい。
てっきりあのサメと戦うんだと思ってたんですよね。
うんうんうん。
そしたらサメと戦わなかったから。
サメを利用してましたからね。
うん、利用してたけど。なんかサメだとかああいうこう、ちょっと巨大なね、ボスステージみたいなのがあってもよかったんじゃないかなみたいな。
ああ、そうですね。
船の上でこう、四方八方からこう、サメがちょっと顔出して襲ってくるみたいなのを、
はいはいはい、
みんなで迎撃するとか、
うんうんうん、
うん。なんかちょっと巨大なアホみたいに巨大なゾンビとかね、
うん、
戦車はいましたけど、ゾンビ戦車とかは。
はい。
うん。あの、ギアーズに出てくる、何でしたっけ、ブルマックみたいなゾンビが出てもいいんじゃないかと思うんですよね、はいはい、あの世界観だったら。
うん、うん。確かに。
うん。そういうなんかアホな敵をもう一度出してもらったら、さらに面白かったかなっていう気はするので、まあちょっと次回に期待かなという感じですかね。もう僕はもう大満足したので。
はい。
珍しく。もう燃え尽きましたので、うん。まあそんな感じでですね。まあゾンビアミ4はちょっと、まあゾンビ、あれですか、グロいからちょっと表現が。それが苦手な人は、どうなのかなっていう気がしますけど。
グロいですかね。まあ、そっか。
レントゲンカメラ、
うん、はいはいはいはい。
X 線カメラ。
僕はもう早々にオフにしちゃったんで。うんうん、
本家のスナイパーエリートシリーズから受け継がれてる、
はい、
クリティカルヒットだったり、ロングショットですか、長距離からのスナイプが、ヘッドショットとか成功した時に、弾の目線でこう、カメラが行って、頭蓋骨とかがこう、レントゲンみたいに表示されて、ぐしゃってなるとかね。
そうですね。
そういう表示が、まあ、まあ必要以上にグロいといえばグロいので、
うん、
あと結構、上半身とかバラッバラになったりとか、クリティカルで、するので、うん、そういうのがまあ苦手っていう人は、まあゾンビゲームはあんまやんないかもしれないですけど。
そうですね。もともとね。
ね、もともとね。
ただそういうのもオフにできますし、
まあ。うん。そうですね。そのカメラオフにできるんで、うん、まあ、十分、結構広い範囲で楽しんでもらえるんじゃないかなと思うんですね。その TPS と FPS の切り替えも結構簡単だし、武器によるのか。武器によって TPS、FPS が切り替えられる。
うん、はい。
覗き込む。
スナイパーのズームね。
そうですね。
はい。うん、はい、
A ボタンで切り替えができるじゃないですか。
はい。
TPS とか。その辺も前よりやりやすくなったし。
うん。
うん。のは結構おすすめだなと思うので。
そうですね。まあ日本産にもちゃんと売ってますし。
うん。そうですね。そうそうそう。そこはでかいですよね。
うん。
PS4 版は決まったんでしたっけね。決まったのか。春ぐらいに出るんでしたっけね、日本版が。
そうですね。まだ出てないはずですけど。
そうですよね。海外版しか出てない。はい、確か。多分あれは完全にセロを通すために、時間がかかっちゃったんだと思いますけども。
4月23日って。
ああ、ちょっと遅いですね。海外版から、うん。2ヶ月以上はちょっときつい感じしますけども。
ですね。
ねえ。結構今 PS4 でやってる人はもうほぼ海外タグで落としちゃってると思って。
うん。
そういうのが入ってますからね。
うん。いますね。
ね。そういうのもあって、Xbox はセロをもう最近通さないシステムがだんだん確立してきてるので。
はい。
うん。なんかもう、このまま全部言ってくれていいんですよっていう感じは、しますけどね。
はい。
うん。こんな感じでしょうかね。まあ、ゾンビアミ4はかなりおすすめですと。はい。はい。で、まあ、ちょっと最後にじゃあ、あれですか、今後はなんかこう、この1ヶ月ぐらいで何か期待してる、ハッシーさんこれ買おうと思ってるのありますか？
今のところ。ですね。なんか、
対策系だと、ドゥームとか、まあ、あと Xbox 的にはオリ&ビル。
そうですね。オリもそうですけど、まあ、ブリーディングエッジが3月24日で、もう一回ベータあるんで、
はい、そうですね。
その時に、また多分、フレンドとかでもいろいろやると思うんで、ダメさん前回はできなかったんですよね。
そうですね。前回ちょうど京都に。
ですよね。
行ってまして、
うん。だから多分、もうそろそろもう一回があると思うから、うん、それで。
そうですね。まあ、それで様子を見たいですね。
これはどうかな。まあ、ゲームパスなんで、やるとは思いますけど。
うん。そうですね。とりあえずやるはやります。
うん。あと、まあ、バイオ3ですか。
そうですね、バイオ3。
あれもありますし。
バイオ3は僕はもう予約しましたね。
はい。僕、バイオ3は実はあんま好きじゃないんで。
僕も本編苦手です。
はい。だから、僕、うん、どうかなとは思ってますけど。
うん、だ僕も多分もうイージーとかでちょっとやるか、あと一応ほら、サバイバーズが、まあ、若干気にはなってるので、
うん、
一応ベータやったんですよ。
ああ、そうですか。
ベータ参加できたんで。
はいはい。
やったんです。
対戦ですよね。
対戦なんですよ。
ですよね。
完全に非対称の対戦で。
はいはい、ですよね。
4人のチームで、
うん、
で、それを監視してるマスターマインドだったかな、なんかそういう人がいて、
はい、
そのシステム上から、こういうゾンビだったり、リッカーだったりをこう配置して、
はい、
監視カメラで見ながら、ここに敵を配置するってやって、こう攻撃していくっていう。
うん、
で、生存者側はそれを切り抜けながら、こう、それぞれのスキルを使いながら、
うん、
なんか目的を達成して脱出するみたいな、やつなので、 多分なんかポイントが溜まっていくと、その、攻撃側もタイラントとかを出せるんだと思うんですけど。
うん。
なんかそんな感じの
システムね。
完全対戦っていうのがね。
そうなんですよ。そこなんですよね。
ヒットしないとしくじるパターンなんで。あれは、AI も搭載した方がいいんじゃないかなって気がするんですけどね。AI 搭載のモードも入れといてくれればそれなりに遊べるので。ちょっとそこだけは気になってますが。
あと、5月、今になっちゃいますけど、はい、ソードアートオンライン、アリシテーションリコリスっていうのが、まあ、出るんですけど、まあ、前回、
やってましたね。
やってましたけど、あれソードアートオンラインフェイタルバレットってものすごくイライラしながらやってたんですけど、
言ってましたね。言ってましたね。
まあなんだかんだ僕このアニメも見てるんで、ちょっとやっぱこれやろうかな、どうしようかなって感じで。
その原作ファン的なこのノリで、
そうそういうこと
やろうと、はい。あれは完全シングルゲームなんですか？
いや、違います。オンラインで協力プレイもできます。
RPG。
はい。みんなで、まあ、前作もそうだったんですけど、4人コープで、できます。
あれ確かゲームパスかなんかになかったでしたっけ？
まあ、入りましたね。ここさ、ね、最近で。はい。
あ、これ入ってんなと思って、あ、そういえば橋さんがなんか、あんまり出来が良くないけどって言いながらやってたよう、ね、な気がするなって。
そう、本当にファンアイテムだなって感じでしたけど。
そうですか。それの新作が出ると。
そうです。
なんか今あんまりその対策系というか注目できそうなでかいソフトは確かないんですよね。
だからアニメ系、今まで Xbox ではこれは出ないだろうっていうような、例えばワンパンマンのゲームだったりとか、あれも出たんですけど、
出ましたね。
はい、発売されたんですけど、でワンピースでしょ。で僕のヒーローアカデミア。でこれなんかももう今まで、特にワンピースなんか今まで出てませんでしたからね。
そうですよね。
日本の Xbox では、海外ではもちろん出てましたけど、ヒーローアカデミアは前作も出てたかな？出てなかったかな？
わかんないですよ。その辺のジャンプ系というか、バンナム系というか。
だからここらも本当に、
あ、
ここらはセロ取ってんのか。
多分その辺を通して、あ、でも、この間のドラゴンボールとか確かセロ通してなかった気がしましたけど。
ですよね。あ、でも、
ワンピースとかも、気がします。
ワンピースとかもセロ通ってるの？
もしかしたら両方、どうせPS4 版はパッケージ出すからっていうことで、通してあるのかもしれないですけど、わざわざ Xbox も通す必要はないんで別に。
ソードアートは IARC になってますね。そこね、よくわかんないですね。
まあ、二重にね、セロにもお金払わなきゃいけないから、わざわざ通さなくてもいいんじゃないかと思っちゃいますけど。
はい。
まあまあ、いいでしょう。出してくれる分には全然。
もちろんもちろん。
バンナムさんはなんか最近すごく、Xbox にも出してくれるというか。
そうですね。
なんか急激にって言ったら失礼ですけど。
はい。
ね。なんかここのとこ急に出してくれるなーっていう。印象。で、スクエアもいろいろ出してくれるし。まあ、セガもセガジャパンではないにしろ出してくれるし。
そうですね。
ね、
ちょっと、もやもやっとしますけど。
もやもやっとはしましたね。ヒューガーもとくというか、ヤクザゼロの件
は、ね。ヤクザゼロの件はちょっと、いろいろと言いたいこともありますけど。
まあ、ね、まあ、とりあえず出してくれたから、まあ、よしというか。ね、私も原発でもらった都合はあまり強くは言えないっていう感じは、勝ってないっていうね。まあまあ、でもまあちょっとずつね、変わればいいかなっていうところなんで。じゃあまあ次多分二人で一緒にやるようなのっていうと、まあブリーディングエッジをちょっとやり。
そうですね。まあ、だからその前に、ナムさんが前言われてた、なんだっけ、プラントゾンビ？
ああ、はいはい。あれ今セールとかになってます？
確か、ちょくちょくなってるんですよね。
今 EA セールやってましたよね、確かね。
はい。確か今やってなかったかな。なんかなってると思うんで、まあみんなでやってもいいなと思いながら。キャンペーン、ストーリー的なものが良ければ、なんかまた、ね、ゲームパスの中からでもいいし、なんか適当にやれたらいいなと。
そうですね。僕ウルフェンシュタインの、去年出た
二人のやつ？
二人のやつ。
あ、あれいいですね。
あれがゲームパス来てたんで、
そうですね。
やろうと思って落としたら、英語版だったんですよ。
あ、そうですか。
で、日本から落とすためにはほら、 一回消さなきゃいけないじゃないですか。で、はい、今なんかシステムというか本体のあの、あれが変わって、ゲームパスのやつって日本のアカウントからだと落とせないじゃないですか。
そうなんですか。
落とせないんですよ。出てこないんですよ。
日本のアカウントっていうの？
日本、地域を日本にすると、ゲームパスの持ってないやつ、買ってない完全にゲームパス対応だけのゲームは表示されないので、落とせないんですよ。ウルフェンシュタインの要は、そのゲームパスで所持してます的なものが出ないんですよね。だから今落とせないから、これ、どうしようかな、ベセスダのゲームだから日本語にできるはずなんだけどなぁと思いながら。でも買うとなると3800円かぁと。
そうですね。前これセールもちょっとしてたんですけど。
ね
ちょっとこれ、僕もこれ出た時に長さんとやろうかなって思ったんですけど、この一個前をやってないんで僕。
僕も全然やってないですね。
だからちょっと、やってからにしようと思いつつもだいぶ時が経ってしま
う。そうですよね。
まあいつものことですよね。
いつものこと。で、まあこれ主人公変わってるから、まあこっからやってもいいかなと思ってたんですけど。
まあまあな。そうですね。
ですよね。何でしたっけ、グラスコビッチの娘とかなんでしたっけ、これ。
確かそうです。
ですよね。
確かそんな感じです。
ね。だからちょっとまあ変わってるから、まあこっからでもいいかなと思ったものの、一応なんか二人コープに作ってあるしと思って。
そうなんだ。日本で落とせないのか。
わかんないです。今のところ僕ね、ちょっとやってみて、さっき。
いや、なんかそういうツイート見たような気はします、ね。
なんかシステム変わったなと思ったんですよ。だから多分日本で Xbox ゲームパスが来るから、それ用に多分ちゃんと切り替わったんだと思います。
はいはいはい。
今まではどっちからでもいけてたけど、
はいはいはい。
ゲームパスが日本で入るんで、地域日本にした時は日本のゲームパスを通せっていう、多分システムに今変わってんだと思うんですよね。
はいはいはい。
だまあ、それはいい意味で言えば、ゲームパス来るぞっていう、確実な感じがしてるんですけど。で、今回2月のアップデートで、ホーム画面もまた変わったじゃないですか。
はい。
リニューアルされて。
はい。
で、プレビューじゃない人、インサイダーのプレビュー登録してない人も、もう今多分全部、アップグレードされて、画面がまた変わって、使い勝手が変わってるはずなんですけど。
はい。
ゲームパスもまた一応表示はされてるものの、日本からはアクセスできませんみたいになってますけど、このホームの下に普通すぐゲームパスって出てくるんですけど、これが使えなくなってるんですよね。まあ、ホームの形がまた、僕は前の RB、LB で左右に行けるやつの方が好きだったんですけど、今回。
ああ、タブになっちゃうしかない、
ね。そうそうそう。前のタブは残してて欲しかったなと思ったんですけど、今回上下になったんで、まあ、すぐ下にゲームパスとストアがあるんで、まあ、使いにくくはないですけど、前は僕ここにピン止めをすぐ下に置いてたから、それがちょっとやりづらいかなと思いながら、ですかね。タブも残しててくれて、この下も残しててくればいいのになって思ったんですが、ISL やってますね、今。フランツ VS ゾンビーズは気楽に遊べるので結構いいと思うんですけどね。
はい。
大したシナリオがあるわけじゃなくて、細かいミッションがいっぱい、オープンワールドというか箱庭のマップの中に散らばってるっていう感じなんで。細かく遊べていいんですけどね。今いくらぐらいなんでしょうね。やっとスターウォーズもセール来ましたしね。
ああ、そうですね。
あ、2000円引きって書いてある。
2052円ですね。50% オフ。
50% オフ。あ、まあまあ、安いんじゃないでしょうか。音が安いですけどね。
デラックスエディションはあんまり安く、デラックスエディションは安くなってないのか。
僕は多分普通に買った記憶が、通常版で買ったような気がします。
デラックスエディションでも2050%ですね。両方とも
そうですか、オフだ。
はい。
あ、じゃあまあ、お好きな方って感じですけど。あ、2700円。
はい、
2700円じゃさい。なんかあれですよね、どうせスキンがついてるとかそんなんじゃないですか。
だと思いますけどね。デラックスエディション、コスチューム、そうですね。デジタルコミックとか。
デジタルコミック。いらないな。
絵文字5つ。
ああ、いらないですね。全然、本編だけでいいかなと思いますけど。 まあ、そんなとこでしょうか。ね。まあ、しばらくはちょっと、そんなに対策がポコポコ出るわけでもなく、
うん、
あと、ま、ちょっと今海外もね、コロナウイルスの影響でいろいろマイクロソフトも出店取りやめとかしてますし、
そうですね。はい。
ね、ちょっといろいろ、あ、そうだ、オンラインでね、やるっつってましたから、
うん。
だからちょっとま、E3 ぐらいまでに収束してもらってですね。
はい。
うん、ちょっとなんとか Xbox シリーズ X の、あと生産体制もちょっと整えてもらわないと。多分アジアで作ってるでしょうから、パーツ系。
ですよね。
うん。その辺もちょっと影響出そうなんで、まあ、なんとかちょっと、してほしいなっていう感じですけど、うん、まあ、そんな感じでしょうか、今回は。はい、
そうですね。
はい、まあ、とりあえずゾンビアーミー4が、
面白かったよと
思ってた10倍はよくできてたんで。少なくともあの、ゾンビアーミートリロジーをやった人、からしたら多分もう天国と思うぐらい遊びやすいはずなんで、
うん、
天国だしぬるすぎるっていうぐらいかもしれないんで、
そうですね、
うん、一応あれ難易度は一番右の空いてるんで追加されるようですね。あのなんかレディットとかでなんか出てましたけど、うん、そこはなんか追加用の枠っぽいっていうのがなんか出てたんで、
まあそれで追加実績なんかが来たんであればまたやりましょうか、うん、
やりましょう、はい、ぜひ。はい、そんなところでしょうか。また何かですね、感想などあればツイートでリプライなりタグハッシュと箱一番見につけていただければ拾わせてもらうのでぜひお願いしますと。
はい、お願いします。
はい、では最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。